主人、数日大変お世話になりました。もう動けますゆえ、私はこれにて。さあ、私はどこへも行くところはありません。だからここにいることもできません。お心遣いは嬉しいですが、決めたことです。ここは確かに私の知っている世界ではありません。この家の中だけでも、川屋や風呂、台所、このいろり以外は何もかもが違います。不思議なものです。私には珍妙に見えるはずのそれらは、一度触れれば何なのかが理解できます。主の言葉やこの世界の字も読むことができるのも、よくよく考えれば。はあ、そういうものなのでしょうか。そうですね。もう隠し立てする必要はないです。私の身の上をお話しします。少々長くなりますゆえ、楽にお聞きください。私は捨て子でした。親の顔は知りません。里の朝に拾っていただき、幼き日々は健やかに育ちました。忍びの里は、かつて日の本から来たと伝わる一族が住まう土地です。長の家にあった古い書物や、私たちの里でのみ使う漢字という文字、そして、私の名前も、やはりこの世界のことなのかもしれません。数えで12になったある日、長は突然私たちの前からいなくなりました。理由はわかりません。私は再び捨て子同然となりました。忍びの里は、一族以外が住まうことを嫌う土地。長の庇護なきダークエルフの私に居場所などありません。それでも私は食い下がりました。泥にまみれ、疎まれ、忌み嫌われながらも、里で忍びとしての鍛錬に励みました。いつか長が、自らの居場所が戻ると信じて。そして私は一人前の忍びとなり、初にして、最も過酷な任務に就きました。忍びの主たる任務は諜報、傭兵、そして、暗殺です。私の初めての任務は暗殺でした。王都で権力争いをしている二大貴族、その一方の世継ぎを消すというものです。主人、そんな顔をなさらないでください。私には殺せませんでした。失敗したのです。私には追っ手がかかり、里に戻れとの命を受けました。里の結束は絶対です。任務に失敗しても、戻った忍びの命だけは守ります。たとえ、生涯里から出られぬとしても。私は少しだけ安堵しました。戻れということは、命を捨てるなという里の命令です。しかし、戻った私を待っていたのは、私を始末するために武装した忍びたちでした。 そしてそこで聞かされたのです。私の任務は失敗するために仕組まれたと。おそらく何事かの計り事なのでしょう。暗殺が行われた事実と私の無論があればそれでよかったようです。里に戻されたのは確実に私を殺すためでした。ダークエルフの私は里のものとはまず疑われない。彼らにとって私は初めから里の一員ですらなかった。私は捨て石だと、はっきりと告げられました。私に下された最後の指令は、死ねというものでした。私は逃げました。なぜ逃げたのか、今となってはわかりません。もうどうなろうと。私の居場所はないのに。私は逃げるうちに手傷を徐々に負い、そして山の中へと逃げ込みました。無我夢中で山を走り、気づくと目の前には断崖が広がっていました。しかし、負った傷の深さや出血から長くはないと悟りました。私は身を投げました。ムクロを晒さないための私にできる最後のあがきのようなものです。そして、次に目を覚ますと、主人に解放をされていました。ここは別の世界。そう。最後は世界からも捨てられたのです。長くなりましたが、これが私のいきさつです。くだらぬ話です。最後まで聞いていただき、そう、でしょうか。私のせいなど、里の者が言うように、路傍の石ほどの価値です。主人、私を慰めてくださるのですか？あなたはやはり、慈悲深い人なのですね。私は出来損ないの忍びです。すべてを失いました。いえ、最初から何も持っていなかった。己の命以外は。思えば自らの命、顔も知らぬ母から唯一いただいたもの。それだけは最後まで持っていたかった。誰かに奪われたくなかったのかもしれません。だからこうして、別の世界で生きているのかもしれませんね。主人、改めて話を聞いていただき、感謝いたします。この世界で私がなすべきことが、見えた気がします。私はもう一度、この世界で忍びとして生きてみようと思います。今度こそ主を見つけ、居場所を作ります。そうですか。この世界は大平なのですね。しかし、ご安心ください。大小はあれど、人の争いは絶えることはありません。きっと争いの闇の中に、私がいるべき場所もあります。主人、この囲炉裏で解放されたひとときは、とても暖かかったです。生涯このご恩は忘れません。いつか必ずお礼はいたしますゆえ。 あなたが私の主に、ですか？いえ、金子のことは構いません。主人には恩がありますゆえ。しかし、主人は私などを召し抱えて、どうされるおつもりですか？いえ、愚問でした。主人がそうおっしゃるようでしたら、ご恩を返すまでは、あなたを主と認め仕えましょう。それでよろしいでしょうか？はい。今日よりこの雪や、あなたのために生き、そしていつでも死にます。主、この命、いつでも好きなようにお使いください。